こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2025年版漫画宅建塾は、宅地建物取引士宅建試験の入門復習用として作られた宅建学院の楽々宅建塾シリーズの漫画テキストである。宅建試験で扱われる民法を中心とする権利関係、宅地建物取引業法、都市計画法、建築基準法などの法令上の制限、並びに住宅金融支援機構や地下工事を含む周辺知識を対象に重要事項を整理している。本書の中心的な工夫は、単元ごとに4コマ形式の漫画と解説を併置し、法律上のルールが適用される場面を先に視覚化する点にある。抽象的な条文知識を暗記対象として受け取るだけでなく、誰がどのような立場で何を問題にする制度なのかを把握しやすくする。したがって本書は、試験範囲の詳細を一冊だけで完成させるための専門書というより、全体像と制度のイメージをつかみ、後続の基本テキストや問題演習につなげる役割を担う教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、4コマ漫画で法律関係を具体的な場面へ置き換える構成、宅建試験の難しさの一つは、用語そのものよりも当事者間の関係や手続の順序を文章だけで追う必要があることにある。例えば代理、意思表示、契約、取引時の説明義務といった論点では、誰が誰に対して何をできるのかを取り違えると知識が断片的になりやすい。本書は単元項目ごとに4コマ漫画と解説を併記し、まず事例の輪郭を視覚的につかませる。これは漫画を娯楽として付加する方法ではなく、制度が必要となる状況を先に提示し、その後でルールを読ませる学習順序である。図式化された人物関係や出来事は、解説に出てくる法律用語の参照点となるため、初学者が条文的表現に圧倒されることを抑えられる。一方で、漫画の印象だけで例外や要件まで理解したと考えるのは危険である。4コマで把握した事例を入り口に、併記された解説で原則適用条件、用語の意味を確認することが本書の構成を有効に使う要点となる。次に、権利関係を暗記科目ではなく当事者関係として理解する。第一編の権利関係では、制限行為能力者と意思表示、代理など宅建受験者が難所と感じやすい民法系の基礎論点を扱う。これらは似た用語を覚えるだけでは得点に結びつきにくい。問題では、本人、代理人、相手方などの立場、行為時点、意思や権限の有無が組み合わされ、結論が変わるからである。本書の漫画と解説の組み合わせは、こうした論点を人間関係と取引場面として捉えることに向く。例えば、保護されるべきものは誰か、相手方は何を信頼したのかといった制度の方向性を抑えることで、個別の結論が無関係な知識として散らばりにくくなる。宅建試験における権利関係は、民法の学術的な体系を網羅することより、不動産取引に関連して問われる基本的な法的効果を選択肢で判定することが重要である。本書はその前提となるイメージ形成に適した構成である。細かな要件や判例的な問われ方への対応には、基本テキストでの補強と過去問演習を別と行う必要がある。さらに、宅多業法を取引の信頼性を支える実務ルールとして整理する第2編の宅多業法は、宅多業、宅地建物取引士などを軸に不動産取引を業として扱う際の規律を学ぶ領域である。この分野は免許、取引士説明書面報酬監督といった制度が連続しており、名称や数字だけを個別に暗記すると混同が起こりやすい。本書のように事例イメージと解説を結びつける教材では、それぞれの規制が取引当事者の保護と取引の公正をどう支えるかを考えながら学べる。例えば、業者に一定の資格、手続、説明を求める仕組みは、取引対象の情報量が多く、外主等に専門知識の差が生じやすい不動産取引の特徴と結びつけて理解できる。こうした目的意識があると、似た書面や義務の相違も作成時点、交付相手、記載の役割という観点から整理しやすくなる。本書は重要ポイントを要約した入門テキストであるため、品質数字や細部の例外を最終確認する用途には限界がある。それでも、宅建業法を独立した暗記事項の集まりではなく、取引過程を規律する制度群として見通す土台を与える。そして、都市計画法、建築基準法を土地利用の制約としてつなげて捉える第3編の法令上の制限では、都市計画法、建築基準法など不動産の利用可能性に直接関わる規制を扱う。権利関係が当事者間の法律関係を中心に問うのに対し、この分野では土地を所有、取得していても、どのような開発や建築でも自由にできるわけではないという広報上の視点が重要になる。本書の視覚的な説明は、抽象的な規制を土地建物の利用場面に結びつける上で有用である。都市計画法は土地利用を計画的に誘導する枠組み、 建築基準法は建築物や市街地の安全環境を確保する枠組みとして、まず役割の違いを理解できる。制度目的を抑えれば、区域許可建築に関する規律がなぜ存在するのかを考えながら学習できる。ただし試験では適用区域、面積基準、手続、例外などの正確な判定も問われるため、イメージ理解だけでは十分ではない。本書は複雑な規制体系への心理的な入り口を作り、後の数値、要件学習を意味のある記憶に変えるための補助線として機能する。最後に、全範囲の見取り図を作り、基本テキストと問題演習へ接続する。本書は権利関係、宅建業法、法令上の制限に加え、住宅金融支援機構、工事価格などを含む、その他の分野まで扱い、宅建試験の出題領域を一通り見渡せるように構成されている。この全体性には、学習の初期段階で科目間の重みや性質の違いを把握できる利点がある。民法系では当事者関係の理解、宅建業法では取引実務上の規制、法令上の制限では土地建物利用への公的規制、その他では不動産に関する制度、価格金融等の知識が問われるという大枠を持てるからである。また出版社は2025年版楽楽宅建塾基本テキストとの併用を想定している。漫画宅建塾で具体像をつかんだ後、基本テキストで要件や例外を深め、問題集過去問で選択肢を判定するという段階的な使い方は合理的である。反対に、短時間で読めることを理由に本書だけで学習を終えると、正確な知識の定着や出題形式への対応が不足する可能性がある。入門理解の停滞箇所の再確認、学習済み範囲の外観という用途を明確にすることが、この教材の長所を最も生かす。結論として、2025年版漫画宅建塾は、宅建士学習をこれから始める人、法律科目への苦手意識が強い人、基本テキストを読んでも人物関係や制度の目的をつかみにくい人に特に適している。また、すでに学習経験があり、権利関係や法令上の制限の一部を文章だけでは整理し直せない受験者にも、復習の補助として有用である。4コマ漫画を用いる宅建入門書自体は珍しくないが、本書の特徴は、重要ポイントの解説を併記し、さらに楽楽宅建塾シリーズの基本テキストへ学習を接続する前提が明確な点にある。つまり漫画だけで完結する読み物ではなく、理解の入り口と体系的学習の橋渡しを担う実践上は、各単元で漫画から事例の構図を把握し、解説で制度の原則を確認した上で、基本テキストと過去問で要件数字例外を固める使い方が適切である。詳細な論点の網羅や演習量を一冊に求める人には別教材が必要だが、難解な宅建知識を具体像から理解へ移すという役割において本書は明確な差別化を持つ。ご支援いただける場合は、宅建学院ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。